地戦闘態勢 .com。
カンボジアの風俗担当みたいな。
またその話かよ。なんかでも映画とか見ましたか？
俺ね、あれアメリカンカンフーハッスルっていうのね、見ました。
何それ？
なんか適当にツタヤ行ったらなんか純真作ぐらいで、うん、アメリカンカンフーハッスル、まあ、カンフーハッスルってね、あの、うん、チャウシンチのね、あれいうやつ、そのアメリカンがついたやつ で、うん、で
ハリウッドもの、
ハリウッドもので、うん、まあまあ、ジャッキーとかの香港アクション愛みたいなジャケット見るとそんなこと書いてあって、あとなんとか映画祭アクション最優秀アクション賞とかなんとかアクション賞みたいなの書いてある、うんうん、これ楽しめんなと思ってね、ちょっとついつい借りたら、ね、うん、まずねオープニングからね、うん、あのゴールデンハーベストのさ、ちょ、あのパロディみたいな、デンドンデンドンこれは来たーって
来るね、
これは来たーと思って、ね、いざ中身見たらね、まあそれほどでもね、まあ頑張ってんだけど、まあそれほどでも なかったなーって。
でもカンフー愛は
カンフー愛は溢れてる、ね、香港映画愛
は。なんか誰か知ってる人出て
ない、あ誰も出てない、
誰も出てない、
途中で見ながらね、なんか急にね、なんかね、ヌーデストビーチっていう言葉が頭に浮かんで、ちょっと映画そっちのけでヌーデストビーチってちょっと検索しちゃったりしたからね、ちょっと間が抜けちゃったりとか
して。結構広しが
多いやつだ。そうそうそう。急にわかんないけど、ヌーデストビーチって言葉が浮かんじゃって。
まあ、退屈な映画見てる時ってさ、ね、検索って いやまずいよね。
まずい。
そっち見ちゃう
んだ。そっち見ちゃう。
高校生ラップ選手権これ。
確かにね、
ちょっとね。そうそうそう。
こっちもいい。
まあ最近なんかね、そんなニュースもないしね、なんか、ね、
いや、あるけど、
あるけど、あるけど、
大量にあるけど、
いや、大量にある、
豊洲の問題とか、
ああ、そうだ、そうだ、そうだ、そうだ、
豊洲の問題ね、問題ね、うんうんうん、あれはどうなるんだろうね、
イメージがちょっと悪すぎるからね、
もう、シアンとか出てきちゃってる
しね、冷静に、ね、おそらく環境問題の人が冷静にジャッジすれば、うんうん、それほどの
問題はないよ
レベルだと思うんだけど、イメージ悪すぎるじゃん、うんうんうん、もう原発並みでしょ、うんうんうん、ただ映せんのかっていう、うんうんうん、
またなんか、共産党だっけ、共産党がなんかが土調べたら、あのベンゼンは検出されなかったんですが、うんうん、はい、猛毒のヒ素がって言うんだけど猛毒のヒ素が基準の4割ほど出ましたみたいな。基準以下じゃないお前、そういうさ、共産党がさ、言うとさ、猛毒とかってつけるとさ、もう先入観入っちゃうからさ。
公明党も昨日なんか見っけたの。
シアン、シアンをね。
シアン、
うん、シアンをね。
もうさ、勝訴ってるじゃん。発見みたいな、お宝発見みたいな感じになってるね。
もうほら見つけたれみたいな、見つけたもん勝ちだみたいなさ、
感じになって
から、うん、まあ、あんま良くないよね、そういうの
よね。
冷静に、みんな冷静になろうや。確かに、確かに土入れなかったやつの責任をちょっとちゃんと所在をはっきりした方がいいけど、なんかさ、変なところに行ってるじゃん。
みんな燃えてる。
変なところに行くから、ターゲットがずれちゃうんだよね。ブレちゃうんだよね。なんか話題がさ、違う。いや、そこで、そんな頑張ってもしょうがないんだよなぁと思っちゃう。
俺、それは出るだろうと思った。すんごい精密にやってんだろうから。それは出ますよ。もう。ここは原始時代の地球じゃないからね。
ただね、地面の上に魚を置いて売るわけじゃないから。
ただその、イメージが悪すぎるじゃん。
もうね。
まさか化学工場がありました
もんね。そうそう
そう。誰がおそらく犯行をついたかじゃなくて、その指示書を出したか分かんないんでしょ、まだ。
そうそうそう。
まあ、お役所仕事だよね。バレねっしょ、みたいなさ。バレてもまあ、なんとかなるっしょ、みたいな。
その辺がムカつくんですよ。
まあ、なんとか、うやむやにできるっしょ、みたいな。
どうせ魚屋だし、みたいな。
どうせ俺その時もう多分、いや、もっと上に行ってるし、みたいな。
そうそう、多分それでね、やってるあたりがね、ムカつくんだよ
ね。ムカつくんだよね。
誰かなんかこう、血祭りになってほしいっていう気持ちありますよ。役人の中の誰かが。
絶対役人の名前が出ないじゃん、これさ。
そうそうそう。
なんとか、 主任がとかってさ、うん、名前が出ないのがムカつくんだよね、
う
ん、
だね、うん、出してもいいと思うけどね、うん、そう責任者の名前、うん、あるんだ、まあ、そのうちやると思いますよ、うんうんうん、
パクリ人生相談のコーナーというわけでね、はい、行きました。はい、こんちゃんが送ってくれたこの人生相談、は
い、今日もいろいろね、はい、お悩みがたくさん届いてます、
は
い、
ウェブからパクってきた相談に勝手に答えてしまおうというね、うん、はい、彼にプロポーズされましたが、うん、ということで相談者プーコちゃん、うん、30代女性、厳しいアドバイスはご遠慮くださいということでね、プロポーズされました、私も彼と結婚したいのですが彼に嘘をついていて結婚に踏み込めません。それと彼は高級取りでエリートです。私は母子家庭で育ちお父さんはいません。それは彼も知っているのですが、母は生活保護を受けています。実家もボロボロのアパートです。そんなこと彼にどうしても言えません。彼と出会った頃は身内の会社で働いていたんですけど倒産して今は無職で働いてないことも彼は知りません。今も働いていると嘘をついています。私自身は周りに恵まれていて今は裕福です。私が援助して母親を引っ越しさせて生活保護を打ち切らして仕事も辞めると言って全部隠し通して結婚しようと思っています。それしか方法が思いつきません。どうすればいいでしょう。私自身は周りに恵まれていて今は裕福で、うん、私が援助して母親を引っ越しさせて、うん、まあ今別々に住んでるってことかな、田舎に住んでたりすんのかな、
うんうんうん、
お母さんがね、うんうんうんうん、で生活保護を受けてて、うん、私自身は周りに恵まれていて今は裕福と、うんうん、でも無職で働いていない、
うん、本人はね、
ことを彼は知りません、うん、でも裕福ってどういうことなの、
うん、気持ちが裕福ってことなんじゃないの、
ハートが
もうこそ心が、
ま、マインドが裕福、
そうマインドマインドが裕福、
そういうことなの、
だと思う、貧乏だけど、
でも私が援助して母親を引っ越しさせてっていうぐらいだから、うんうん、援助する金は引っ越しさせるぐらいの金がある裕福さなんでしょ、今は裕福ですっていう後に私が援助して母親を引っ越しさせて生活保護を打ち切らして仕事も辞めると言って全部隠し通して結婚しようと思っていますって言うんだから、うんうん、
補足の説明とかないのそれ、う
ん、ないの
ない、
いや謎だよ
ね、うん、謎か、うん、俺がなんかコピペし間違えたかな、
ただ、
はい、
この文面だけ見ると、うんうん、別に嘘つかない、嘘ついている、
うん、だから実際は無職
で、ね、あ無職でって、まあ、うん、無職でっていうのはいいよ、うんうんうん、無職でっていうのは、まあ、仕事辞めたって言えばいいじゃん、
だそこで突っ込みがあるよ、なんでお母さん、なんかお母さんのことも黙ったらいいけど、
うんうんうん、いやお母さん、いや言えばいいじゃん別に、
う
ん、
いやいや黙ってた、
なんで
言ったら、
なんで
言ったら、うん、え無職なのって
言
ってさ、
うん
うん、お母さんその働いてなくてもどうやって援助してたのあなたって、うん、援助していつかバレるってそれは
だから、いやだってさ、うんうん、えでもお母さんは別に住んでんでしょ、
うん、
うんうん、
別に住んでて生活保護を受けてるなっていうのは、うんうんうん、下手すりゃすぐバレるで、
まあでも別に生活保護受けてますでしょ、
受けてます、
うんうんうん、結婚します、うん、
結婚します、はい、
彼は裕福なんでしょ、いいとこの坊ちゃんって書いてるよ、高級取りでエリート、
まあいいじゃないかな、
うん、うんで生活保護を受けてます、うん、バレたくない、うん、バレたくないって言ってもさ、うん、そんなバレちゃうじゃん、
いやいやだからそれは問題は、うん、彼女がどうやって無職であるにもかかわらず、うん、裕福な生活を送って、うん、その金の出所ですよ、
いやそれが分かんない、
だからそれが分かんないからそこ突っ込まれないようにしないとまずいんじゃないのってことよ、うん、
それなんでなの、
心が豊かだ
違う、
心人がお金なんかそれこそなんか
パトロンかなんか、うん、
かいろい
ろね、何
どういうちょっとやばいっしょ
いやーでもさ、
やばいっ
しょ、他に何だと思う、
私自身は周りに恵まれていて、うん、今は裕福です、
うんうん、でも仕事はしてないんだでしょ、
無職
無職、うん、
まあ、働いてると嘘ついている。
あ、無職、だから無職なことがあれなん
じゃ。辞めちゃえば、辞めたって言えばいいんじゃないの、
うん、だから辞めたら、その間の生活費どうしてたのって話、うん。
その間のって
辞めてから今までの間の生活費をさ。
いや、だから結婚する直前に辞めたって言えばいいじゃん。だから辞める、結婚する。
だから、それだから嘘をつくんだったら、もうその、今書いてるシナリオの通りのまんま、嘘をつき続けた方がいいって言って
る。そうそうそうそう。だから、嘘を続けて、プロポーズされたんでしょ？
そうそう。
で、プロポーズされてて、で、まあ、働いてるって、どんどん働いたふりしてて、で、結婚直前に、じゃあ結婚するから辞めるねって言って、やめましたっていう嘘をつけばいいじゃん。
つけばいい。だから、うん、嘘をつくんだったら問題ないのよ。嘘をつくんだったら問題ないから、嘘をつき続ければいいと思うけど、うんうん、一個でも正直に言うと、全部バラバラバラっていろいろと、
そうだ、ただ、ただ、お母さんが生活保護を受けてるっていう件に関しては、別に嘘をついてるわけじゃないじゃん。黙ってたわけじゃん。彼は知らないんでしょ。
いや、もうそこも嘘をついた方がいいんですよ。
いやいや、だから嘘つくっていうか、別に今まで言ってないんでしょ？別にお母さんがどういう暮らしをしてるかっていうのは言ってないわけじゃん。うん、生活保護を受けてるとも、裕福な暮らししてるとも、自立してちゃんとやってるとも言ってないとすれば、別にそれ言う必要ないじゃん。なんか言う必要ある？
いやだからなんか、いやだから、つまり、嘘つくんだったらもう腹決めて、死ぬまで一生嘘つきつけた方がいいですよ。ガンとここで一発で大きな嘘つく。
でもお母さんが生活保護
受けてる。細かく本当のこと入れようとするからまずいんだって。もう嘘は全部嘘だ。
いや、全部嘘。だってさ、生活、母親が生活保護受けてるなんていうのはさ、別に言えばいいじゃん。それをがバレたことで、自分が無職だったっていうのがバレちゃう？
いや、バレるでしょ。
なんで？
僕はだってお母さんだ、あなたが一緒にその仕事してたのだったら、仕送り多少してあげてなかったのとかさ。
私も自分の生活で手一杯で。
だそれってまた嘘が続くわけだから、もう初めから設定ついた嘘で続けたらいいんだよ、とにかく。
でもさ、母親が生活保護を受けてましたなんて嘘はさ、絶対隠し通せないよ、そんなの。
じゃあバレるしかないな。
バレちゃうしかないよ、そんなの。
だから一番この人がおそらくちゃんと言わないけど、困ってるのは、私自身は裕福でどっから金を得てたのってのは多分一番突っ込まれちゃ困る話なんですよ。どう考えたって。そんなもん俺らが想像してる以外にないんだから。
何想像してんの？
それはパトロンがいるって話ですよ。
愛人がいて。
ないでしょ。どうすんのこのご時世に。私自身は恵まれてますって。人間関係に恵まれてるって話でしょ。だから。お金出してくれる人がいるんで、やってるってことじゃないですか。でそのお金があったんで、それをお母さんの方に回して、それは言えないわ、絶対に。そんな話。
パトロンがいるっていう
ことね。パトロンがやったら絶対に言えないでしょ。そこを嘘つき続けるんだったら、もう何か全部嘘をつくって決めて、腹決めて嘘ついて。
それは無理だよ、はっきり言って。
何が？
それは無理ですよ。母親のが、ほんで生活保護を受けてるんだっていうのを、嘘つくのは無理でしょ。
なんかで分か
っちゃう。あ、まあ、無理じゃないか。無理じゃないね。嘘。
結婚して、別のところ引っ越して、結婚して、お母さん、仕事するまで面倒見た上で結婚するんだったら、そこまで準備した上で結婚して、お母さんとちゃんと口を合わせるんだったら、なんとかなるでしょ。それは。だから、おかしいって、何もかも、この話。仕事を辞めて無職なんですけども、今自身は、今私は裕福ですよ、ね。例えばじゃあ、
繋がんないよね。
宝くじがパトロンなんですよ。
宝くじとは書いてないからね。周りに恵まれていて。
まあじゃあもう、まあ、大体想像してるようなことでしょ。ただその、1個でも2個でも本当のことを入れようとすると、ボロボロボロってそこから出てくるから、もうがっちり固めて、何か来たらまた嘘で返す。何かしたらまた嘘で返すっていうふうにやっていくんだったら大丈夫、これは。変に本当のこと言って彼氏に悪いからとかっていう、そういう仏心を出すと、それもね、移転しますって、ちょっと行ってみて、調べてみたら穴がありましたってなるから、もっと やばい、一番確認しなきゃいけない部分っていうのを言ってないはずだから。
まあそこは分かんないけどね、これには書いてないから。
でも何だと思う？無職で、今自身私は人間関係とかに恵まれてて裕福でって何だと思う？だって。
なんだろうね。
エブリバディハッピーですよ。 でゲスな感動かもしれないけど、それ以外に基本考えられないもん
ね。この女やばいね、本当ね。
この女やばい。
この女
やばい。
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 ちょっとそういう気配もするよね。うん
ねうんうん、私も彼と結婚して彼に嘘ついてて、
うちのじゃあ生活保護のぐらいは行ってもいいと思ってるの？
生活保護、いやこの人が。うんそれを言ってないので、うん、その本当に知られたくないことをね、うん、言ってないので、うんはい、それはないっていう前提で言うと生活保護ぐらいはいいんじゃない
の？それもちろん全然そう思いますよ、うんうんうん、
ただ、うん、それをバレるのをここまで恐れるっていうのはやっぱもっと他に知られたくないことがある、
ね、あるわけですよ、
あるんではないかなっていうのもまあわかるよ、わかりますわ、
わかりますよね、うん、ああそれが何なのかはっきり言ってくれるよね、うんうん、じゃあ堂々と嘘ついてくださいっていうふうに言えるけど、うんうんうん
うん、まあどうでもいいけどね
ここまで引っ張ってきて
それかよ、いやだってさ、うん、そんなあれでしょ、結局高級取りでエリートでしょ、うんうんうん、高級取りでエリートの男がさ、うん、うわお前俺に嘘ついてたのか、うんうん、なんて言ってさ、うんうん、家庭不和みたいになってもさ、うん、知らねえじゃんそ
れ、まあどっちかっていうとザマーミ
だったザマーミだった、うん、お前がさ、うんうん、お前がそうやって見かけに騙されてその女、うんうん、嘘つき女を捕まえさせられたのが、うんうんうん、悪いんだろ、うん、っていう話じゃん、ザマー見やがれ、
ザマーミドだけど今は立場上司
嘘くらい
俺たちは都庁の職員の側に立ってるから嘘つかなきゃいけない側だから、うん、
後半と前半で全部キャラが違ってきたなびっくりしちゃった、
うん、まあそうですけどね、まあ、例えばさ、うん、じゃあ都庁のさ、うんはい、都庁の人がさ、うんうん、俺らに相談してきてさ、うん、土かぶせろって言われてたんですけど、かぶせてないっす、うんうん、どうすりゃいいでしょうって言われたらどうする、うん、お前
いや、ね、
そのやった責任者が来て、うん、俺の判断で、うん、あの土かぶせろっていうことになってたんですけど、うんうんうんうん、俺の判断でかぶせなかったんです。
あれはそれは簡単、すごく簡単なことなんです、うん。すごく簡単なことで、うん、あれは階段のところからまず埋め立てちゃうんですよ。うん、全部、うん階段の。まず階段のところないってことにしちゃうんですよ。うんうんうんうん、
階段のところっていうのは
地下に続く階段からも埋め立てて、うんはい、撤去しちゃうんですよ、階段。なしにしちゃうんですよ。うんうん、何もなかったと。うんうんうん、で別のところから隠し扉を作っておいて、うんうんうん様子を見ておくと、
うんうん、別の扉
別のところから入れる口を作っておけばいいんですよ、うんうんうんうん、で完全に封印してますと、うんうんうん、ありませんと最初から、うんうん、
いやそれは無理でしょ
まずか、
ま、視察小池百合子が来るんで視察ですってこれ何ってこの扉秘密の扉ってや
もうさ視察とか何だとか
って言うだってさ
視察とか何だとか
秘密の扉とか作るの無理でしょそんなの、ね、設計図とか書かなきゃいけないんだから
設計図ごと変えちゃえばいいんだよ
そのいろんな人がさ関わってくるんだからさ、うん、その施工業者の作業員とかに指示するのにそんな、うん、あの設計図出さなきゃいけないんだからさそんな、うん
でも
穴が作んなきゃいけないんだって言
って
無理でしょ
待って
無理、
ま、待って話ですよ、うん、今、うん、もう穴が開いてできちゃってんだから、うん、これなんとか嘘作らなきゃいけないって話でしょ、うん、でじゃああんた自分の責任で呼んでこいと、うん、関わった人間、うん、何人の責任者、うん、でちょっと口裏合わせる会議開きなさいと、うん、その上で封印しちゃえばいいんですよ、うん、完全に、うん、であれは恐らくポンプが動けば、うん、地下水が引くって話なんだから、
うん、難しいでしょ
でうちの人はどう指示する？
え？
もし全部正直にゲロしちゃえっていう、うん、
その人僕が
ちょっとどうすればいいですか？
森戸すんの忘れちゃったんですけど
森戸
森戸
忘れちゃったん
じゃない？
忘れちゃういや忘れたんじゃないでしょ？
いや忘れ
てた
忘れてない
や
ん忘れ
じゃあうちのなんてアドバイス
忘れちゃったんですけど
いや忘れちゃったんですけどって言ってきた。本当に忘れてた。忘れるわけないじゃん、そんなの。いやいや、忘れたっていう言い訳はそんな許せないよ、そんな。
いや、やったの俺なんすよ、みたいな。
おうちはだからその人の身内の立場に立って、なんとかこうごまかさなきゃいけないと。
俺としなかったの俺なんすよ、みたいな。俺の指示なんすよ。
いや、多分大丈夫だと思ったんで。あとはそのダクト通さなきゃいけないし。
あそこ行かないっすよ、普通に。
それ、いつの段階で相談持ちかけられるかだよね。
もう現段階
です。今の段階で
小池百合子が指示来そうだってなったんで、どうしましょうって話ですよ。だから現段階で。小池百合子が来るかもしれないから。
あ、視察前ってこと
前ってこと。直前ぐらい。うん、
俺モリドバレたらやばいっすよ俺どうしましょう内田さん俺やばいっすよ俺なんすよあれモリドしなかった
お前名前書類
モリドしてないの
モリド新一ですすいません本当に
モロバレです
モロバレでごまかすまずね
モリドしてないの
モリドしてなかったの、
うん、じゃあもうはっきり言ってもみ消せっていう、うん立場なんだったら、うん、もう今のやってる奴らのやり口ですよ、うんうん。のらりくらり。のらりくらりやるしかねえよな。うん。うん、
えー、
わ、責任の所在わかんねえってことにしてさ、うん、みたいな。あ、お前、あれだろ、石原のお前、ハンコもらってんだろ、うん、っていう話じゃん。うんうんうんじゃあ別にお前ハンコもらってんだからさ、石原の責任じゃねえか、お前、つって。お前が出した案を、お前の出した案を石原がその時点で却下してれば、別に問題なかったんだろじゃあ石原だよって。いいじゃん、その言っちゃえばその手で。っていう話でしょ。
さっきの口ある合わせてっていうの出たけど、口裏合わせてみんなで石原慎太郎のせいにすればいいん
だ。まあ、それはそうだね。
でね、そうすればいいなと思ったんだ
けど
ね。
うんうん、私はありませんっていう、うんうん、石原都知がやれ
って言った、うん、私は、一つの案として、あの書類を出したのに、うんうん、石原さんが、OK 出したんで、そのまま通っちゃいました。
うんうん、私はそこの設計図までであって、その現場に行って、
う
んうん、またさらにいろんな人たちのチェックが入ると思いましたので、うんうん、知りませんよ、と。ね、
うん。
で、その現場の人のまた追及されたら、うんうん、いや、石原都知事が、うん、これで告知しろっていうのに、
ハンコが押してんだから
そうそうそう。そしたらさ、じゃあさ、今度次の別のパターンでさ、小池百合子が視察入るって言った時に、石原慎太郎が、うん実は盛り出しなかったの俺なんすよって言ったらどうする
俺なんすよ
って俺なんすよ
石原慎太郎が
石原慎太郎盛り出しなかったの俺なんすよって言ったらどうすればいい石原慎太郎
石原慎太郎が俺の責任っていうことを言うってこと
そう
言わないでしょ俺も、まあ、言ったとしたら
内緒で相談してきた
あ
内緒
で石原慎太郎俺のところに
内緒で
いや実は内野さんって
ちょっと盛り出
どうしようどうしようって
小池百合子そろそろ来るんすよみたいな
どうしようって、
そうそう
実は俺が反抗したんで。
本当ですよ。
死んじゃう。死んじゃう。それまずいよ。
裕次郎の履いたジーンズあげるからさ、みたいな。
死んじゃう。まずいよ、それ。反抗しちゃったんでしょ？
おっしゃった。うん、
じゃあさ、
だってよくわかんないんだもん。
よくわかんないって言えばいいじゃん、もう。
俺が言えないっす
よ。下のもんのせいにしちゃいなよ。
そうだよ、
そうか。
それで、それが今の状態ですよ、多分。
でも、慎太郎はさ、
実際見てねえよ、慎太郎。
わかんねえと思うよ。
慎太郎見てねえよ。
知らねえよ、みたいなさ。その、だって、他にもいろいろチェックする場所あるし、石原慎太郎、どうせ人の話が聞かねえ男なんだからさ、オブザーバーがガーだこうだって、ああ、うるせえ、みたいなさ。
例えばこれがさ、うんうん、当時の都知事が小池百合子だったとしても、うん、多分押しちゃってるよ、多分あれ。
う
ん、
まあな。
いろいろさ、
プロの観点だからね。
いちいちさ、盛り土してっかどうかなんかチェックしてねえと思うよ、多分。もうあの、技術者会議で盛り土しろって言って、はい、じゃあそれで行きましょう。その方向でポンポンで。でやって、じゃあこれでやっとけよっつって、うんうん、で、それで設計図、はい、盛り土してんだろうな、これな、ポ、うん、ンって押して、もうこれでおしまいですよ。うんうん、で、そのまま。
なぜもともとさ、その豊洲にしようかって言ったところまで掘り下げるのかねって話で。おそらくその部分かなり利権があるんだろうから、動いてるんだろうから、そこまで手つけるのかつけないから、慎太郎って、豊洲に移転するって決めた時点で、マジかよっていうぐらいもらってるんだろうから、
まあもらって
るんだろうから、ね、ドカーンともらってるんだろうから、
まあ東京電力からね、
ドカーンともらってると思うんですよ、うんうん、それは。あんなだってあんな汚染してる土地を買ってくれるんだから、
うんうん、
そうだね。だから俺らワイドショーで見てたんだけど、都の会計の人に言わせると、あれ東京都の金じゃねえらしいな、作ってるのって。
あ、そうな
の？税金じゃねえって話なんだよ。
どこかで
漁業組合。
あ、そうなんだ。
なんだ
ただ、うん、都がいくらかやっぱりフォローはしてるんだろうけど、メインは漁業組合で、じゃあそんなお金をどうして借りてきたのかっていうと、それは借りてきたっていうことにして、築地のあそこの土地をその売ると。国だかどうだかに。そのお金が入ってくるんで払いますよっていうことで作ってるんだって。あれは。まだお金が動いてないらしいんですよ、でっかい。
ああ、なるほど。あの土地を担保にして。
お金借りてるって話なんだって。
ああ、なるほどね。
だから実際に都民の税金が、うん、そこはだからワイドショー見ててなんか言われてみんな腰砕けになっちゃったけど、うん、税金使ってあんなになっててって言ってるのに、うん、いや都のお金じゃないんですよ基本って言われて、うん、へなへなへなみたいな、うん、でも思案がみたいな、だからそっち今伏せてるんですよ、うん、マスコミの方は、うんうん、それよりもその化学物質が出たって騒いでるっていう、うん、その、うん、
出た出たって騒ぐのはさ、結局もう決めた時点で分かってんだからさ、うん、
俺だから何年も
報道巡りだよね、
何年も前から、うん、やばいって言われた場所じゃない、あの豊洲の、うん、言われてたじゃない、うんうん、ここに来てやっぱ大騒ぎするのって
ちょっとおかしいよね、うん、堂々巡りじゃん、うん、出ました、
そう、そ
ん時に出たのはもう前から出てたでしょ、
出てたでしょ、うん、もっと前の段階でその豊洲のあれを汚染を調べたりなんかしてたっていう人が出てくるならいいけど、さあ今行って地下室さ見つけた時は大喜びだったと思うんですよ、
出た出た
やった試案出ましたみたいな、やったみたいな感じですよ、
ただやった試案見つけたからって共産党の手柄になるわけじゃない、ね、公明党が見つけたのかあれ、
うん、まあ公明党が仕込んだわけじゃないけどね、うんうんうん、公明党が試案出してるわけじゃない
から、ね、ないから、うん、どうなるんでしょうな、ね、これな、
うん、まあそのうちほとぼり冷めてきたあたりで、うん、しれっと移転するんだと思います
ね、まあね、うん、まあ思案は、まあ思案は思案ってことで、まあね、
そういうことですね、ダジャレで思案のしどころなんです
ね、というわけで
一件落着、
一件落着ということでね、はい、豊洲の移転問題まで一件落着しちゃいました、
やっちゃいました、
やっちゃいましたね、という感じで、じゃあ行きますかね。はい、映画どうですかねんのコーナー、
どうですかねん、
どうですかねん、どうですかねんっていうこと
で、ね。も今日も元気だよ。何より
元気いっぱい。
元気いっぱいですね。
じゃあ、今回どっちから行きますかね。
うちの映画の方から行きますか。
うん、じゃあ、うん、のようなもののようなもの、はい、ということでね。はい。今回はのようなもの、うん、のようなもの、うんうんうん、ロケ地有馬湯、
それはいいですよ、ね、
ちゃんとクレジットされてたもん、
あ、そうです、
されてた、うん、
監督杉山太一康和、うん、
康和
さんかね、うんうん、監督、うん、森田芳光の助監督をやった
、うん、はい、
うん、ね、うん、松山健一、北川景子、伊藤勝信、尾藤勲、でんでん、野村博信ということでね、うん、出演、森田芳光監督の劇場デビュー作のようなものの35年後を描く完全オリジナルストーリーということでね、東京谷中、30歳で脱サラ落語家になるものの、いまだに前座のなんだっけ、デフネテ、なんだっけ、
デフネテ神殿、
デフネテ神殿、松山健一、うん、師匠新米尾藤勲の自宅に住み込み修行中だが、小学生が国語の教科書を読んでいるような落語で全然パッとしない、同居している師匠の娘由美に密かな思いを寄せているが、彼女にはいつもいじられっぱなし。ある日、神殿は新米から、新米かな、新米、
新米、
新米、
新米
か
ね、
新米
か
ね、新米から、以前、この一門にいた兄弟子、新都と、過去伊藤勝信を探し出すように命じられる。新米の師匠、新仙の十三回忌一門会にスポンサーである斎藤後援会長、過去三田よし子のご機嫌取りのため、彼女お気に入りの新都とを復帰させようという魂胆。吸ったもんだの挙句、由美と張り込んだ墓地で見つけ出した新都とは、落語とは無縁の生活を送る55歳の男になっていた。新王か、新仙、新王が亡くな
って、
新仙、
扇で。
新仙が亡くなってから、もう二度と落語はやらないと誓っていた新都との堅くなな心を動かすべく、新兵衛の、新米、新兵衛の命令で新殿は、 シントトと男2人のおかしな共同生活を始めることにということで、うん、ねえ、ね、はい、
今年の1月かなんかに公開したのかね、
そう、
撮影だとどれぐらいだったの、
2年ぐらい前、
2年ぐらい前、
うちに受けに来たんだよね、
2015年の日本映画っていうから、まあ去年、去年のまあ年末ぐらいなのかな、はい、
ちょっとこれちょっと聞きたいことあるんだけど、うん、あのまあ、あの
俺に聞かれても分かるか分かんないから俺関わってないから
マジで、あのなんだっけ、あのあほら寄席 やってたあの、はいはい、戦闘寄席だっけ、はい、あそこにさやっぱ客として北川景子いたけど、やっぱ来てたんでしょ、来てたんでしょ、あ、見た、
見た、
あ、見たんだ、
見た、見た、
あ、そっかそっかそっか、いやなんか 見てないみたいな話だったっけなみたいな思ったけど、やっぱ見たんだ、
あ、見た、見た、あそこにいた人、うん、芸能人の人はみんな見た、
ああ、そうなんだ、うん、
見ましたよ。やっぱ綺麗な人だったよね。
あ、そう、うん。
いや、北川景子はこの映画の北川景子はなかなか良かったですよ。
うん、そう
ですね。あんまり他の映画でいいなと思ったことないんですけど、結構、いい感じ、ハマってたっていうか、あんまり映画のなんかこう、ヒロイン的な、綺麗綺麗なヒロイン的なものにはあんまり好きじゃないんだけど、北川景子のそういうのって。こういうなんかこうね、ちょっと
庶民派
な感じの、ちょっと
チャキチャキ
な感じが割と良かったですね。
これ俺、まあ、この間工藤はさ、やるよやるよってちょっと言ったけど、俺見た感じちょっとそんなに、いや、いい映画なんですよ、すごく。でもこうなんか特に言うほどのこと
なんか、まあ確かに、
これね、
確かに、
これ知らないでさ、一応知らないでさ、これ見て、いや、そんな信徒と探すほどのことみたいな感じになったのと、あと一定のなんかドタバタ感を期待してたらさ、
しっとりしてる、
割と真面目な話でさ、だから
ほ
んわかした感じだからさ、あれと。
パンチが弱いっちゃパンチが弱いんだけど、あの、ね、その森田芳光監督を忍んでってい
う
ので、
まあね、なんかね、
でも人望のある男だったんだろうな、
ね、
だから、亡くなった後さ、別にプロットが残ったわけでもないだろうに、要するにこれ、二次創作ですから、
そうね、
これは、もっぺん昔の役者出して、マツケン出るからっていうので、ね、マツケンもよく出るって。だから、この役でマツケンって男前すぎなかった、ちょっと一生懸命こう、ほらボケた冴えない男の演技をしてるけど、マツケンは男前、この役をやるんだったら男前すぎねえかってやっぱり、
まあそうね、
思ったよね。それこそ浜野岳くんだっけ、浜田岳くんだっけ、あの辺の人がやるとすごいハマった役なんでしょ
う。
でもマツケン男前すぎるな、この役やるんだったらちょっと、
この人面白いのみたいな、ね、本当に落語家として面白いのかしらみたいな、
ね、まあ、それはちょっと、
なんか額縁直しちゃったりとか
するし
ね。
いや、俺は実際にその DVD で見て、うち映ってたからね、有馬雄が、嬉しかったんですよ。だからあの日やっぱりスタッフの人たちがさ、役者の人たちもみんな一生懸命やってるの見てるから間近で、だからああこういう形で完成してよかったなとは思うけど、じゃあなんか胸に来るかっていうと、特に
パンチがね、特にいやパンチがないのがまあまあいいところっちゃいいところな感じはするよね。
見てる？第1回
目。第1回も見て、あんま前に見てて、また一応念のために見返してみた。
俺1見てないんだけど、やっぱかなり繋がってるんだ。ちゃんと繋がってるんだこれ。
いや、ただ出てる人だけって感じじゃないの？
あのテイストは違うの全然。
でテイスト全然違う。
テイストはもっとなんか本当
ドタバタ
コメディ。
あ、1話。
うん、そうそうそう。でちょっとなんかピンク映画っぽいちょっとエッチ、で森田芳光の何このなんだろう芸風っていうかギャグ風って何こうなのみたいなね、ちょっと そんな感じだった、ちょっともう家族ゲームよりもなんかもっとよくわかんないみたいな難解な感じがね。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、
森田芳光見てた、なんか真剣に森田芳光の新作だから見に行こうみたいな 俺割と家族ゲームだけなんです
よ。俺も家族ゲームだけなんだよね。いや
見てる
よ。いや確かに、うん、あの家族ゲームだけって言うけど、家族ゲームはすごく、うん、わぁすごいなと思ったんですよ、うんうん、面白いなと思ったけど、うん、ただあれにあれを見たからといって、うん、さあ森田芳光これから追っかけるぞっていう、うん、そういう街にはなんない、ね、
その冷めた感じがまた森田芳光だった
ね。そうそうそうそうそうそうそう、
うん、俺報知映画賞に中学生の頃か、うん、だから報知映画賞、うん、まあ、できたばっかりかな、うん、じゃない、うん、あの友達とはがき、うん、はがき出したら、うんうん、友達あの2名様ご招待の方が来たから、うん、行って、うん、その時のグランプリが、うん、第1回が多分あの家族ゲームだったんですよ。それで、うん、俺座ってて、うん、友達座ってて、うん、もう目の前がすぐ関係者席だったから、うん、俺目の前に原田智也と、うん、松田優作と、
おーマジで
本当本当中学生の時に、すっげえ背でかい、すっげえ背でかい男だった松田優作って。でその時はほら松田優作ってそんなに好きでも、あの、うん、そんなあの、うん、なんだよ、家族ゲームは面白かったけど、うんうん、家族ゲームのイメージだから、ジーパン知らないから、うん、俺。うんうん、でっけえっていう、うんうん、であの、大林大彦もでっかい人でした。
うんうん、ああ、そうです
ね、うん。確かにね、その時、その時、もう、あの、早くに亡くなっちゃうとも知らないからね。
知らない、知らない。
知ってたらもう、ぜひ、ぜひなんかお近づきになっちゃう、
ね。近づき、あ、うん、見てますって言ったりしたのかな。まあ、その時だから、うん、来てたのが、うん、伊丹十三か、お葬式かな、お葬式 で、 で今で映画見まくってんですって言って、うん、川のつなぎ来て、うん、もうバイクで自分で、うん、都内の映画館ガンガン回る、うん、じゃないと見切れないんで今、うん、って言って、うん、川のつなぎ来て、うん、で来て証書状なんかでもらって帰ってったっていうのが覚えてるんで、その時の印象ですごく家族ゲームが覚えてるけど、うんうんうん、他あでも、薬師丸ひろ子のあれは見たかな、メインテーマ。
メインテーマね。うん、ああ
。椿三十郎とか見てないでしょ。
ああ、見てないな
ぁ。ドキメキに
しそう。俺ね、あれ見た。あの、失楽園。
ああ、失楽園。
失楽園。
あれ、森田芳光。
森田芳光。
どうだった失楽園。
いや、なんか、いや、遠くにって感じだったけどね、あのね。まぁ、あ、ちょっと黒木瞳のほうがちょっとベッドシーン、ちょっと有名になった。
うん、黒木姫、あれがなんか脱いで
る
の？
脱いでる、脱いでんだけど、まあちょっと背中とかしかあんまり見せない。こう抱きついてて。
おっぱい見せたの？
おっぱい見せた。
見せない。
見せた、うん。そう、あの、なんだっけ、あの、一作目で、ちゃんと尾藤勲と、あの、うん、でんでんがさ、
で、で、あ、もう一作目からあれ
じゃん。で、でんでんの。そうそうそう。それで、あの、繋がってっていうんでね。だから、あの時、ほら、でんでんなんて、まだ、お笑いスター誕生で、ちょっと出たてな、ね、人がね、まさか、ね、今も、こうね、俳優としてね、活躍してるとは、みたいなね。なんか、そういう、なんか、感慨深いものがあったりするけどね。
一応、じゃあ、好きな人は、二を、あの、このようなもの、のようなものを見ると、割と結構
いいかもしれない。
うん。こんちゃ的にはよかった。
俺はね、あそこまでのようなものがいいって感じじゃないんで、
そうなんだ。
あんまりその、つながりが、なんかね、うん。あのようなものはまあまあなんだけど、ちょっとほら、テイストが違いすぎてさ、なんかさ。
あ、もっとシュールなんだ、一作目。
そうそう、うん。へぇなんかわかんないけど、お風呂屋さんのシーン出てくるんだけど、なぜか女の人が脱いでたりとかして、あれと思って、なんかその説明なんも、ね、なしでなんか、なんか入っていっちゃったりするしさ、なんだったんだろう。
不思議な映画なんだ。
不思議な映画なんだ。
なんね、うん。そう。今、作品を見てんだけど、うん、本当のようなものと、うん、家族ゲームと、うん、僕たち急行しか見てないわ。
あれ、模倣犯は見てない、
うん、模倣犯見てない。
俺一応見たな。
模倣犯見たな。最後、中井くんの首
出す。中井くんで飛ぶやつ。
あれは不思議な映画なんだけど、ね、なんだろう。
まだ今度ドラマやるらしいけどね。
ああもう今やってるし。
あ、今やってんだ。
今日。
誰主人公
中谷美紀とあとちょっとわかんない知らない男の子とあと橋爪功が出てる、
うんうん、高畑裕太じゃない
高畑裕太ね出てない裕太さん出てないですよね
さん付けだね
さん付けだなんかいい病院で暮らしてるみたいだから
ああもうさんなんだねだ
さん付けなんだよ ね、 本当ね
うん、なんだろうね、うん、でもこう下町 いっていうものに対して、うんうんうん、なんだかこうみんながちゃんとこうあなんだかんだ言いながらちょっと、うん、隣近所の顔が見えるっていう雰囲気は、うんうんうん、なんか出てたし、うんうんうんうん、そんな悪い本当に悪い映画じゃない
ですよ、ね、うん、悪い映画じゃないですよ、うんう
んうん、悪い映画じゃないですよ、うんうん、うちは本当にアリバイを映してもらったんで非常に嬉しいですけど、うんうんうんうん、言うことは特に俺です。いや、よくできてるシナリオだと思いますし、
あの探しんととが探しヒントと探せって言われて、うんうんうん、探してるところなんかは、うん、なんかちょっとワクワクしたけどね。
そうそうそうそう、
どこどこ行く、なんか割と、うん、なんだろう、ハードボイルド的な、うん、あの筋書きで、うんうん、探せ、うん、探してこいっつって、うんうん、で探偵が探してもらうっぽい感じで、うんうん、ちょっとワクワクしたし、あ、どうなるんだろうこれっていうのはあったしね、うんうんうん、だから見つかってからがちょっとまあ失速気味っちゃ失速気味なんだよね、ちょっと、ね、うん、ちょっとどうなっちゃうんだろうっていうのが、
伊藤勝信っていう人も間違いないでしょ、うんうん、見ててすごい楽しい人なんだけどね、うんうん、でもそれでもそんなに別に、うんうん、ね、
そうそうそう、
伊藤勝信さんなんか俺、うん、あのどっちかってやっぱ一番印象になるのが、うん、ほら家族ゲームの先生だからさ、皇帝に広い
お前ら笑ってる場合かみたいな、そん
なこと発展とか
そうそう発展みたいなね、
あれ一番強烈なんだよ、ね、おそうだね、あのなんかこうパワフルなノリでやってくるかなと、うん、割とこう、うん、ガタイ大きいんだけど、
ね、太っちゃって
さ、そうそうそう、うん、小柄な感じでね、うん、あのちっちゃくなって、世間の方にちっちゃくなって生きてる男の役だったから、うん、元気ねえなみたいな、うん、復帰しねえのかよって答えるね、うん、やっぱりどっかいなくなっちゃうんだ、
競輪、競輪本人もあれなんだよね、競輪、うん、
の番組やって
るんです
か
ね。
ああ、そうなんだ。
最後競輪の予想屋になるって言って、うん、消え
ちゃったけど、うんうん、伊藤勝信さんめちゃめちゃいい人にして、
ああ、そう、あ、そうなんだ、めちゃめちゃいい人にして、ああ、来てた、来てたから、
もうエキストラの人たちもお風呂入るシーンあるんだけど、うんうん、松山ケンジも当たり前だけど、うん、入ってる演技だけで、うんうん、本当に風呂入ったりしないじゃない、うんうんうん、伊藤勝信さんちゃんと本当にマジ入りしてましたから、うんうんうん、マジマジでちゃんと固まって終わった後、うん、全部体洗って、うんうんうん、ありがとう、いい人だったよ大将いい人だな、この人は、なんかこう現場を喜ばせるっていうことよく分かってらっしゃる人で、うん、
なるほどね、うん、
あとさ、なんかさ、クレジットのアリマイの隣にさ、千歳湯ってあった
の、だから、外見で
一周してた、あ、そうなんだ、
そ
うなんだ、
それは荒川区の方のオムライスさん
だった、あ、そうなんだ、
だから中身はうちで、うんうんうん、側だけ千歳湯さんだった
ね、うんうんうん、なるほどね、
いや、いい映画ですよ、
まあね、
いい映画ですけど、うんうん、本当にこう
ワウイエーイみたいなのを求めてる人は、まあ、あんまりっていう感じだよね。
結構ね。
丁寧にできてる
映画ですよ。そうそうそうそう。
だから面白いかどうかとかっていうことで言えば、この間のなんだっけ、あの、なんとか、なんとかこういう最終転役みたいな。
最終。ああ、あの、ターミナル、
ターミナル。ターミナルとかね。忍者モンスターとかいうのも、よっぽどちゃんと
してますね。よっぽどちゃんと
してますね。魔法が残ってますけど。
良心的。
良心的です。あの、見てる間全然、そのね、あの、退屈するようなあれでもないんですけど、本当に何か言えって言われてね。
まあ、のようなものが、の続編ということでね、のようなものの、なんかこう、残りが、あの、体験する分には、あの、いい映画なんじゃないかな。
ところさ、のようなものってどういうこと？の、何ね、の、よ、
落語家
のようなものとかってそういうってことなの？
そうそうそう、まあでも森田芳光っぽいネーミングセンスじゃないですか、うんうん、なんとなくこう、うんうん、のようなもの、うんうんうん、そこにまたのようなものってつけるから、うんうん、ね、うん、あの、まあ、実はそのこれのようなものってやっぱり東京都のさ浴場組合がさ、うんうん、あの、まあ、多少講演してたみたいな応援してたみたいなんで、うんうん、あの組合に行った時にね、うちほらロケしたなんて別に言わないから、うん、組合長からこういう映画を作りましたと、うんうん、ましたポスター送りますので皆さん貼ってくださいねって言ったんですけど、うんうんうんうん、のようなもののようなものってなんかよくわかんないタイトルの映画ですけどみたいなさ、ちょっと俺なんか、俺これなんか一緒にちょっと逃げ笑いでそうっすねはいはいっていう、そうそうそうそう ちなみに、言ったけどこの話、組合長が、ゴジラやったじゃないですか。新ゴジラ、新ゴジラ。で、品川区のお風呂屋さんの方は、品川区まで攻めてきてるでしょ、この辺の新ゴジラ。品川区やって、要するに破壊されたっていう脳の記念で、新ゴジラ応援っていうキャンペーンをね、今お風呂屋さんの方でやってますけど、まあ今回のゴジラは台東区には来なかったんでね。台東区見送りっていうことで、ね、一応、うちも一瞬映ってるんですけど、破壊はされてない、そうですね、みたいな、誰も見てねえんだね、そっちっていう感じでした。
はい、はい、そんな感じでね、はい、じゃあ次回は、セーラー服と機関銃卒業、はい、ということで、ご機嫌を伺いますので、はい、よろしくお願いします。
お願いします。